今日はですね、皆さんと久々お会いする方々がいたりとかですね、元気になられた方がいまして本当に感謝です。ありがとうございます。今日はですね、12月の第1週になりましたので、アドベントということになります。まあ、アドベントってあんまり聞き慣れない言葉でありますけれども、対抗節、主イエスキリストの誕生を待ち望むこの4週間ということになるわけですね。12月の25日までこの4週間前の日曜日から、特にキリスト教会では、1本ずつですね、このろうそくを立てて、世の光なるメシアイエスキリストの誕生を心静かに覚えるものです。で、日本では12月というと師走というくらいでですね、先生も走るというくらい忙しいと言われますけれども、もうそういうものはちょっと置いて、まあ確かに忙しいんですけれども、そういう中にあって心静かにですね、イエス・キリストの誕生を待ち望む、まあ、そういうこの1ヶ月にしたいなというふうに思うわけであります。で、今日はアドベント第1週ということで、ここにろうそくが1本、来週は2本になりますので、ぜひ来週も一緒に礼拝させていただきましょう。で、今日はですね、前回に続いてヨハネの黙示録2章8節から11節、まあ、もちろんクリスマスとの関係もある話になってまいりますけれども、ここもまた覚えていければ幸いです。で、黙示という言葉は皆さん日常生活で使いますか？この間私に黙示があったんだよねとか、すごい黙示だったんだよとかいう会話します？クリスチャンでもしませんよね、これは。しないんです。で、ここで言うこの黙示という言葉の意味からまず皆さんと一緒に確認していきたいんですけれど、これはですね、覆いを取り去るという意味があります。こう今までこうぼんやりしていたというか、わからないもの、ね、覆いがかけられていたもの、でそれが取り去られるということがこの黙示という言葉の意味です。ですから題名もヨハネの黙示録という言葉が出てくるんですね。でもちょっとここだと誤解してしまう部分があるので、皆さんと確認したいんですけれども、ここで誤解してしまう部分ね、それはヨハネが黙示録をしたわけじゃなくて、これはイエス・キリストが黙示を与えたということです。で、それをヨハネが受け止めていくというパターンになりますね。で、この一章では栄光のイエス・キリストが使徒ヨハネに現れてですね、当時存在していた7つのキリスト教会に対して語りかけたんですね。ちょっと大丈夫ですか、そこ。分かる人はちょっとやってあげてくださいね。上からこうかぶせるようにすればちゃんと聞こえますので、耳にしっかり髪の毛を除いて耳にしっかり当てればできますので、ぜひお願いしたいと思います。せっかく礼拝に来られてるんですからね、神様の御前にあって、聞こえれば幸いです。聞こえますか？
聞こえます。
はい、よろしくお願いいたします。はい、まあ、そういうことでですね、2章ではですね、この7つのキリスト教会に語りかけている部分があります。もちろんこの1章から、ヨハネに対して、イエス様が現れているということですね。で、4章からは未来に対しての黙示、大いが取り除かれるということですね。この4章からはいつかというと、これは今私たちがこの住んでいる、今生きている時代よりも後のことなんです。ですから非常に大事な聖書の預言という面でも大切なものになってくるわけですね。で、よく黙示録はわからない書物だということで終わってしまうんですね。クリスチャンになっても信仰歴が10年20年30年でも黙示録って全然わかんない、あるいは教会の牧師のメッセージも聞かないということでですね、分からないで終わってしまうわけであります、多くの場合。でもそれは そうではないんだよね。あの聖書をそのまま基本的にあの仁義通りに読んでいくならば、この黙示録っていうのはよくわかる、そして希望に満ちた書物だということが分かってくるんね。決して意味がわからない、何か人をこう不安にさせるような、そういう暗い書物ではないんだということを今日皆さんと一緒に確認できれば幸いです。で、今日は特にあのスミルナ教会という教会に宛てたお手紙なんですね。で、そのところから見ていきたいと思います。皆さんにこれ一つ渡してるんですけれども、お持ちでない方いたらお渡しますから、どうぞ。はい、地図がありますので、お持ちでない方これ2部ありますから、どうぞ。はい、どうぞ。はい、はい、よろしいですね。ここを見るとあのスミルナの場所が分かりますからね。お隣の方と見てください。憧れのエーゲ海があるでしょ、真ん中に。ほら、どうですか、中田さん持ってません？はい、もらってくださいね。はい、憧れのエーゲ海、行かれた方もいるかと思いますけれども、真ん中部分にこう書いてありますね。これ海です、エーゲ海で。左側にはあのギリシャ半島、ギリシャ、アテネ、コリントという聖書に出てくる町が出てきますね。そして右側が今のこのトルコという国になります。何かと注目を浴びてますよね、今のトルコで。このトルコのこれは西側の部分ですね。で、ここに7つの教会がありました。黙示録に登場する7つの教会。前回はどこの教会を学びました？前回はエペソですよね。エペソの教会、非常に愛に満ちた教会だったということを皆さんとご一緒に見ていったわけです。途中からその愛が冷えてしまったということを見ていったわけですね。で、今日はそのちょっと北にありますスミルナというその町にあった教会なんです。で、ここはあのエペソの北約50キロから60キロぐらいでしょうか、北にある町で、ちょっと内側にこう書いてあるんですけれども、その町はあの港町だと言われてるんですね、ここは。で、今のイズミールというその名前で呼ばれている、まあ、港町で、エペソはご存知のように皆さん今は廃墟になってしまったでしょ、これは。でもこのスミルナは今も繁栄している町なんです。イズミールという名前で呼ばれていて、人口20万の都市として栄えている、当時ですね、スミルナはあの人口20万の都市として栄えていた町ですね。で、スミルナのこの意味なんですけれども、もつ薬とかいう意味があるんです。もつ薬、ご存知ですか、もつ薬。これもあまり日本では、馴染みないですよね、もつ薬というのは。で、このもつ薬っていうのは香りのある樹木、木からこう取ったあの樹脂、それからこう作られるもので、あの香料、医薬品、防腐剤として非常に有名な町なんですね。で、そういうことでこのところはスミルナという町がついています。今人口20万と言いましたけれども、これは今の人口ですね、失礼しました。その当時よりも今の人口でありますので、これ訂正しておきます。はい、そこがこの手紙の宛先、スミルナというところですね。エペソに続いてスミルナ、これは2つ目の町であります。で、2章の今度は8節の真ん中から2行目から読みます。はじめであり終わりである方、死んでまた生きた方が言われる。手紙の宛先はスミルナの教会です。今町も調べてみました。意味はあの持ち役という名前なんだ、そこから来ているんだということを確認しました。そして、差出人は 誰かと言いますと、これは2章の8節、始めであり終わりである方、この方が差出人になる。別の言葉で言うと、これはイエス・キリスト、この方が差出人だということなんだよね。でこのところをちょっと詳しく見ていきたいと思うんですけれども、そもそも始めであり終わりである、アルファでありオメガ、言ったら皆さんどんな印象を持たれるでしょうか。こういう書き方、始めであり終わりなる方といった場合に何のことを指しているでしょうか。はい、これはですね、誠の神、創造主を表す言葉なんですね。これで紹介しているわけであります。天地を作られ、そして今も支配しておられる創造主なる神を指す、これは呼び方なんです。始めであり終わり、あるいはアルファで、ありオメガであると言った場合にですね、これは創造主を表している言葉なんだ。でここで始めであり終わりである方って言った場合には、創造主である、これはイエス・キリストを表している言葉なんだということになってきます。ちょっとだけイザヤ書44章を開ける方は開いていただいてよろしいですか。イザヤ書のこちらに手を挟んでいただいて、イザヤ書44章の6節というところですね。こういう言葉があります。これは参考までに覚えていただけるとよろしいかと思うんですね。イザヤ書44章6節、ちょっと読んでみます。お開きにならない方は聞いててください。イスラエルの王である主、これをあがなう方、万軍の主はこう仰せられる。私は始めであり、私は終わりである。私の他に神はない。これですね。今ポルトガル語でも開いてくださいました。同じ言葉ですよね。これは、イスラエルの王である主、これをあがなう方、そして万軍の主とも呼ばれるんですね。でこの方は、私は始めであり、私は終わり、私の他に神はない。これが聖書の神、唯一の神、これは私たちにとってもそういうお方なんだね。これが父なる神のお言葉であります。そしてイエス・キリストは本質的に全く同じお方でありますから、イエス・キリストも同じようにこの黙示録において始めであり終わりである、イエス様ご自身が自分を紹介しているわけです。そのものから手紙を書いたんだよということを言われているわけですね。で先ほども言いましたように、別な言い方だと、アルファでありオメガであるという言い方もするわけです。でこれが実はイエス・キリストの真の姿なんですね。でまた黙示録に、戻りますけれども、この方が人となって私たち人間と同じ姿を持ってこの世界に来られた。ただし私たちと同じようにないものが一つだけあります。イエス・キリストは私たちと同じ体を持ってお生まれになって33年間のご生涯を歩まれたんですけど、私たちと一つだけ違うのあります。ないものがあるんです。私たちにあってイエス様にないものがあるんです。はい、そうですね。もう皆さんもう本当によく分かってる。罪ですよね。原罪というもの、私たちは生まれながら罪を持ってます、悪しきものを。でもイエス・キリストがその罪はありません。人としてお生まれになりましたけれども、罪の性質はないんですね。このお方の誕生がクリスマスと呼ばれるもので、私たちは毎年12月になりますとその方を覚えて誕生をお祝いするわけですね。まあ、12月25日に生まれたのかということはこれは誰もわからないんですけれども、後でそのように決めてお祝いしようということになりました。ですから誕生日というよりも誕生をお祝いするというのがクリスマスの意義ですよね。これをしっかりこう覚えていく必要があります。そしてイエス・キリストはこの地上において33年間の生涯、 神の子としての立場を貫いて神の御心に従い通した。最終的には私たちの人間の罪を贖うために、私たち人間の罪を解決してくださるために十字架上で身代わりの死を遂げます。でこれが死んでという言葉になってくるわけですね。次の始めであり終わりである方、ここで一つ区切るんです。イエス・キリストのこと言ってるんですよ。イエス・キリストの成した技は何ですか。次に出てきます。死んでってあります。これは今申し上げましたようにイエス・キリストが十字架の上で死なれた歴史の中で一回限り起こったことなんですね。これがイエス様の十字架の御業、死んでという言葉の意味になります。イエス様はただ死んで終わったんでしょうか。終わりません。次に出てくる言葉またちゃんと出てきますよ。また生きた方が言われるって言うんですよ。イエス・キリスト、イエス・キリスト生きた方ってのはどういうことかって言いますと、十字架の死後イエス様は黄泉に下って、そして3日目に栄光の体を持って復活し今も生きているってことなんです。イエス様は今も生きてこの場所に、私たちのこの礼拝のところに臨在してくださっておられるということです。これがイエス様は今も生きた方、そして生きておられる方なんだということを覚えたいと思うんですね。で、使徒ヨハネの時代はだいたい AD の95年、西暦95年頃だと言われているんです。これ書いた頃はですね。で、それよりも前にイエス様は十字架にかかって死んでくださいましたけども、よみがえられました。そして今どこにいる、この時どこにいたのかっていうと、それは栄光の復活の体でよみがえった後、父なる神の右の座、すなわち権威ある座におられて、私たちのために取りなしをしておられる。この当時の人々のためにも取りなしをし、私たちのためにも取りなしをし、そしてこの黙示録においては御使いを通してヨハネに黙示を語っている、すなわち覆いを取り除いて神の言葉を語っておられる。これがこの8節のこの括弧の部分の意味でありますね。で、この辺のところを今日はクリスマスアドベント第1週でありますので、ピリピの手紙から順番を追って確認していきたいんですね。ここを見るとよくわかりますから。ピリピ人への手紙、今日は2章の6節から11節ちょっとお開きくださいますか。これはできるだけ皆さんお開きくださって一緒に読まれると幸いです。ピリピの2章の6節から11節ゼロ三番でお読みしたいと思います。はい、ページは384ページですね。はい、ピリピ人への手紙2章6節からゆっくり皆さんで購読したいと思います。私6節読みますから皆さん7節読んでください。はい、これは新改訳聖書ですから後ろの方になります。失礼、新約聖書ですから後ろの方になりますね。後ろの方ですよ、聖書の後ろの方で、新約聖書ピリピ人への手紙384ページ。はい、そろそろよろしいですか。はい、それではお読みいたします。じゃあ私6節読みます、皆さん7節ですね。はい、キリストは神の御姿である方なのに、神の在り方を捨てられないとは考えず、自分を卑しくし死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われました。それゆえ神はこの方を それはイエスの御名によって天にあるもの、地にあるもの、地の下にあるもののすべてが膝をかがめ、じゃあ一緒に、すべての口がイエス・キリストは主であると告白して父なる神が褒めたたえられるためですということですね。ここによく順番が書かれてあります。6節からこう見てみますと、キリストは神の御姿であられる方なんだって、本来はですよ、私たちはこの天から下って2000年前に来られたイエス様をよく知ってますけれども、もともとはイエス・キリストは神の御姿であられる方なんだ。これどういうことでしょうか。この6節の言葉は、これは天地創造したお方なんだってことを言ってるわけですね。全知であり全能、愛と恵みに満ちておられる真実なるお方、また義なるお方、これがイエス・キリスト、本来は神の御姿であられる方なんだということですね。でもその神のあり方、天におられるそのあり方を捨てられないとは考えなかったんだ。そして次にあります7節、この世界に今から2000年前に来てくださったってことね。7節、ご自分を無にして使えるものの姿を取りと書いてあります。これはご自分を無にしてというのはですね、自分をこう虚しくして、そして、創造主である神の特権、これを全部脱ぎ捨てたってことですね。そして次に出てきます、使えるものの姿を取り、これは私たちと同じように人間となられたということです。人のしもべの姿を取って乙女マリアからお生まれになった、聖霊によって身ごもったんですね。ですから罪がないお方であることになるわけであります。私たち人間と同じ姿でこの地上の生涯を歩まれました。痛い時にはつねられると痛いんです。喉も渇きます、喜びます、笑います、微笑みます、泣きます。これがイエス様なんですね。同じ人間になられたんです。ただ罪だけがないということですよね。そして33年間の生涯を歩まれた、神が人となってこの世界に来られたクリスマスということになります。そして8節は何でしょうか。今度は自分を卑しくし死にまで従いとあります。自ら人の救いのために苦しみの道を歩まれて、そして十字架の死に従われたわけでありますね。この卑しくしたってのは、これは自分をこう低くされたって意味ですね。こういうお方がイエス・キリスト、十字架の死にまで従われたということであります。流れを確認していきますと、イエス・キリストは父なる神と全く同じ神であり、天地を作り支配しておられるお方、今も生きておられるお方、やがて時が満ちた時に人の罪を贖うためこの地上に人としてお生まれになった、こういうことになりますね。そして33年の生涯を送って最後に十字架にかかって死なれ、黄泉に下って3日目に栄光の体を持って復活されました。そして40日間この地上で栄光の姿を持ってご自身を示されて、弟子たちが見ている前で今度は天に昇られたんですね。これを昇天するという、天に昇る、私たちが昇天するっていう時、天に昇ると書きます？私たちが昇天する時、天に昇るって書いちゃおかしいんですよ。天に召されるの、よく間違う人がいるんですけれどもね、私たちが召されるわけです。主のもとに行く時は同じ昇天という言葉を言いますけど、それは天に召される。イエス様の場合は文字通り栄光の体を持って天に昇られて見えなくなられ、今神の右の座に座しておられるわけでしょ。この流れっていうのを私たちはきっちり覚えたいと思う。そして今どういう立場かっていうと、神の右の座におられて 権威ある座におられて私たちのために取りなしをしておられる。で、今私たちが黙示録で見ている栄光のキリストはそのお姿なんですね。このお姿なんですよ。じゃあイエス様ってそれで終わりか。一回来られて33年の生涯歩まれて、そして十字架にかかって死んで葬られ、そして栄光の体に変えられて天に昇られて神の右の座に座しておられ、それで終わりかというとそうではありません。やがて、いつかは分かりませんけれども、やがてイエス・キリストはこの終末時代にですね、地上にもう一回裁き主として今度は戻ってくる。以前は救い主として来られた。でも今度はイエス・キリストは裁き主としてこの地上に戻ってこられる。これをキリストの再臨と言います。再び望むと書いて再臨というんですね。そしてその世界を治めるために戻ってこられる、裁き主として戻ってこられて、やがて治めるんでありますけれども、何年間治めると思います？もう言いたくて言いたくてしょうがない人いっぱいですね。そうです、千年間ですよね。千年王国、これはもう黙示録に書いてありますね。旧約聖書にはその年代は書いていないんです。年代は書いていないんですけど、新約聖書でははっきり千年であるということで、このキリストによる平和な時代、これが千年王国と呼ばれるものであります。そして千年が終わったらどうなんですか？私たちが大好きな、いつもここに飛んじゃうんですけど、私たちは千年王国忘れて、いつもここに飛んじゃう。それは何ですか？私たちに大好きな、なんだかぼやーっとしてるような感じでよく覚えてるんですけど、もうこれからはそういうぼやっとした形では覚えませんよね。それは新天新地ですよ。よく天国とよく呼ばれること、これは新天新地と呼んだ方がより確認できますね。新しい天と新しい地、それが降りてくるっていうんでしょ。そういう現実的なそのところができていく、父なる神に権威を渡されて、こうして永遠の世界につながっていく、その希望が書いてあるのが黙示録なんですから、こんなに夢のある書物ないでしょ。だからクリスマスを覚えるとともに御業を覚えて、そして33年の生涯を覚えて、十字架を覚えて、そして昇天されたことを覚えて、今の取りなしを覚え、やがて来られて千年王国、そして新天新地につながっていく、これ黙示録なんね。こんなに素晴らしい書物ないんじゃないんですか。ぜひこれからそういうことで私たちは覚えながら、主の前にキリストとの関係、大事な関係を保っていければ幸いです。今週もですね、栄光のうちにあるイエス・キリスト、このお方を見上げていこうではありませんか。そしてやがて再臨してこの世界を治めるイエス・キリストを見上げて歩んでまいりましょう。いかがでしょうか。笑顔になれますでしょうか。